それでは
今日はエゼキエル書の40章ですね。40章から43章までを学びたいと思いますけれども、ここでのメッセージの題は幻の神殿です。幻の神殿です。クライマックスに入ります。33章からエゼキエル書のこの分岐点があったんですけれども、32章までがエルサレムが破壊される、神殿が破壊されるところ、そして33章以降が実際に神殿が破壊された後の神様の予言でありました。で、前回までに私たちはイスラエルが山々が牧場として、そして君主がこの羊飼いとしてですね、その統治するイスラエルの国が回復すること、それを見てきました。そしてその時に、この特に36章から39章までが、それぞれの章の最後のところで神様が御霊を注いで、そして彼らが回復するんだというところを見ました。御霊によって回復した、つまり霊的に救われたイスラエルが今度は何に預かるかと言いますと、これから読んでいく新しいエルサレムの町、そして新しい神殿、そしてイスラエルにあてがわれる相続地についてです。これがこのエゼキエル書においてクライマックスになります。そして思い出していただきたいのは、エゼキエルは祭司です。エレミアも祭司でしたけれども、特にエゼキエルは祭司であるがゆえに、神様が祭司が見るにふさわしい幻を渡りになりました。一章思い出してください。ケルビブの幻があります。神殿の至聖所の中にはケルビムが、その二人いて、翼を持ってですね、覆っている、その契約の箱と、そしてその贖いの蓋、また神殿、その聖所の中にはそのケルビムが彫られていたりするわけですよね。そのケルビムが現れたわけです。そして8章から11章までで、その時にあったエルサレムの神殿の中から主の栄光が徐々に離れて、東から出て行かれたんですけども、そして東の門を通られて、そしてオリーブ山、その東にありますね、オリーブ山がにあって、そこからもういなくなられたという場面を読みました。それによってバビロンによって破壊されるわけですけれども、今日読むところ戻ってくる場面を読みますね。戻ってくる場面を読みます。汚されてしまった神殿が、神様が新しい神殿を与えられることによって、神様ご自身がそこに入られて、そして神殿礼拝を回復させてくださるところを見ます。で、エゼキエル書の、何回も出てくる言い回しが、私が主ですね、ヤーウェであることを知ろう。これが神の栄光です。私たちが神様を認めるということ、それをするために神様がいろんなことを行われ、そのためにですね、その目的のために神様がエルサレムを破壊され、そして諸国の民をその裁きを与えられてですね、そしてイスラエルを回復される、すべてが私が主であることを知ろうだったわけなんですね。これを明確に見ていくことができるのが、この神殿における礼拝であります。そして私たちがこの40章から読む箇所を通して知らなければいけないのが、主の栄光を私たちも心の内に見ていくということでありますね。パウロがこう言いました。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。ですね。ということで、40章を読んでいきます。一節です。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、 その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。エゼキエル書はですね、神様が与えられたその月日を、幻を与えられた月日を明確にこのように知らせておられます。で、ここでは補修となった25年目ですね。ですね、597年、紀元前の597年が補修として連れてこられ、そして神殿が破壊されたのが586年です。で、年の初めとありますので、まあ、計算するとですね、573年、紀元前ですね、の出来事であります。そして年の初めのその月の10日とありますけれども、これがユダヤ人の宗教的な暦の始めであります。つまり、杉越の祭りです。覚えていますか？出エジプト記において、10番目の災いが下るときに神様がこの日を月の始めとしなさい。と言われました。そして10日に何をするかと言いますと、羊を家ごとに用意しなさいと。そしてそれを14日にほくって、夕暮れにですね、ほくって食べて、そして、その血は門柱と鴨居につけなさいと。そして死の御使いがその血を見て過ぎ越すということを神様が言われたわけなんですね。その羊を、この取る日が10日であります。本当にこのエゼキエルが祭司であるというのに非常に関連した日なわけですけれども、その時に、はい、2節をご覧ください。すなわち神々しい幻のうちに私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。高い山になっているというんですね、エルサレムが。そして南の方は町が建てられている。39章からの続きでわかるのが、これが主が戻って来られた後の話なんです。イエス様が再び戻って来られた後の話です。イスラエルが皆救われた後の話です。そして神の国を建てられて、その時にエルサレムにこのような町、新しい町が建てられ、そして高い山々、高い土地になるんだということをここで見ることができるわけなんです。で、予言というのはですね、この予言書を学ぶと本当に難しさを感じるわけですけれども、なぜかというと、時間、その時がいつであるかが、その定めにくいんですね。私たちの方でいつなのかなっていうのが分かりにくいんです。で、このことを語っているのが、先ほど話したように、もうバビロン捕囚になってから、25年目ですね。第二バビロン捕囚ですけれども、この25年目、でその後の話ですから、バビロン捕囚70年間のが終わってから戻ってエルサレムが再建されるときに起こるのではないかと、まあ、期待するわけなんですけれども、そうではなかったんですね。36章からのを見てもですね、その通りにはなりませんでした。で、この40章、これから読む神殿の中身なんですけれども、ソロモンの神殿よりももっと偉大です、大きいです。けれども、エズラ書を読みますと、再建した人たちが、若い人たちは大喜びをして声を上げていたけれども、ソロモンの神殿を見た老人たちは嘆き悲しんでいたんです。あまりにも、まあ、チャッチかったんですね。ということで、このことがその時に起こったのではないことを 私たちは知っています。それでキリスト教会は長いこと33章以降ですね、で特にこの40章以降、これをどうやって解釈すればよいのかを悩み、多くがここは教会によって象徴的に成就したと教えていました。ところが、まあ、これから説明しますけれども、なんでこれが象徴なのかと思われるぐらい具体的で、そして非常に精密で細かい、はっきりとした幻であり、でかつこの前は36章から39章までですね、文字通りその予言の一部を今の時代に見ることができることを学びました。その続きなんですね。その続きなんです。ですからここをその通りに読んでいく方がもっと自然であることを私たちは分かります。でこの非常に高い山なんですけれども、イザヤが終わりの日のことについて予言したときに、2章ですが、2節と3節をお読みします。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる、多くの民が来て言う、さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう、主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその小道を歩もう、それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。終わりの日にと言ってます。エルサレムが世界の山々の中で最もそびえ立つということを神様がイザヤを通して教えられたわけなんです。これと今読んだ高い 山の上に建てられたというのがつながるわけなんですね。そして今度はゼカリヤ書14章を見ます。ゼカリヤは、旧約の一番後ろのマラキの次ですね。マラキの次というのはその手前ということですけれども、ゼカリヤ書の14章ですけれども、主が戻ってこられるその予言、地上に再臨される予言の次ですね、に出てくる話なんですけれども、まあ3節からじゃあちょっと主が戻ってこられるところから読みますが、主が出てこられる、決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われる、その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブの山に立つ、オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる、山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る、山々の谷がアザルにまで達するので、あなた方は私の山々の谷に逃げよう、ユダの王ユージャの時地震を避けて逃げたようにあなた方は逃げよう、私の神主が来られる、すべての生徒たちも主と共に来る、ということで続けて読みますと8節ですが、その日にはエルサレムから湧き水が流れて、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れる。これエゼキエルの最後にも出てくる話ですね。神殿の中から水が流れるということです。でそして主は地のすべての王となられる、その日には主はただ一人、皆もただ一つとなる、全土はゲバからエルサレムの南リモンまで、アラバのように変わる。アラバというのはヨルダン系、ヨルダン川のその周りにある、その平地のことですね。今でも海水面下にありますですね。そのアラバのように変わる。エルサレムは高められ元のところにあって、ベニヤミンの門から大地の門まで、隅の門まで、またハナヌエルの櫓から王の酒舟のところまでそのまま残ると。ここがある。そしてエルサレムが、このもはや絶滅されることなく安らかに住むという予言になるわけです。わかりますか？地殻変動が起こるんです。イエス様が戻ってこられると、まずオリーブ山が南北に裂けて、そして他のところが低地になって、エルサレムだけがそこに残るという、そういう地殻変動が 起こるわけです。それで世界の国々の人がその高く、その高い山になっているそのエルサレムの町のところまで文字通り都上りをすることになるわけなんです。ですね。そして戻ってこられたイエス様を礼拝しに行きます。そして教えを請いに行きます。ですね。そういう流れになっていて、南の方に町が建てられている、戻りますよ、エゼキエルの40章の2節ですけれども、この南の方の町については、エゼキエルの最後のこの40確か、8章とか、7章の方に出てきますけれども、その北の方に神殿が建てられます。では次をご覧ください。3節、私が そこに連れて行かれると、そこに一人の人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻の紐と計り竿とを持って門のところに立っていた。一人の人、青銅でできているような手があるんですね。これがケルビム、天使ケルビムもそうでありましたけれども、天使の存在であります。覚えてますか。まず聖堂で磨かれた聖堂のように輝いていました。でそこから人間の手が出ていましたですね。同じですね。で彼が持っていたのが麻の紐ですですね。でこれが長距離を測る測量のためのものですね。そして今度は計り竿というのは、そのもう短い寸法を測るための、竿であります。そして4節、その人は私に話しかけた。人の子よ、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよ。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆イスラエルの家に告げよと言っています。で、ここまではっきりとこの人が言っているということは、先ほども言いましたけれども、象徴的に解釈することは到底できません。その通り起こる、その通り神様が与えられるとしか読むことができません。でもちろん今までそれを見たことはないわけですから、将来、そして先ほどゼカリア書を読みましたね、主が戦いのために戻ってこられた後の話になるわけなんです。再臨の後です。ですね。で、この見た通りというふうに書いてますけれども、モーセに対して幕屋を主が作りなさいと命じられた時も、あなたに示すのと全く同じように作らなければならない。で理由が私たち分かりますね。寸法があります。非常に細かいです。でそれを見ていけば、その建築士の人は作ることができるわけなんです。いわゆる見取り図です。測量して測って、そのいわゆる測ってですね、そのミリ単位で、普通ね、その見取り図を作る人はそうですけれども、でそれで作っていくことができるぐらいの神様が、その細かく正確なものを与えてくださるわけなんですね。で私はここの準備をするときに本当に非常に不安だったんです。読んだことここありますから、あまりにも細かくて、モーセの時で戦後出エジプト記の時も困ったんですけれども、でソロモンの神殿の時は本当に困ってですね、でもそこでは寸法は、それほど細かくは出ていないけれども、もうこのモーセの幕屋とソロモンの神殿をくっつけたみたいな、それをさらになんか拡大したみたいなですね、内容になっていて、どうしようかなって不安になったんです。そうしたらですね、インターネットでこの英語でミレニアルテンプルっていうふうに、このタイプするとですね、打つと出てきました。細かいのが出てきたんです。そして、それを画像だけではなく動画にし、コンピューターグラフィックで見ることができるようにもしておられる方もいますですね。でそれぐらい、今言おうとしているのはそれぐらいはっきりと描くことができるぐらい精巧なものなんですね。 では実際にその皆さんにお渡しした、この画像ですね、それを見ながらですね、読んでいきたいと思いますけれども、5節からまず読みます。5節を読みます。そこに神殿の外側をめぐって取り囲んでいる壁があった。その人は手に6キュビットの測り竿を持っていた。その1キュビットは普通の1キュビットに一手幅を足した長さであった。彼がその外壁の厚さを測ると1竿であり、その高さも1竿であったと。壁が外側をめぐっている、この図の2をご覧ください。この4の部分ですね、この外壁があります。この この一番外ではなくてこの2番目の外ですね、ここですね。そこを今紹介していますけれども、まずその前に寸法ですが、キュビットというのは覚えていてくださいね。この肘から、手の先までの寸法です。でここでは普通のキュビットに一手幅とありますから足したものです。だいたい53センチぐらいですね、の寸法であります。で一竿がそれが6キュビットなので3メートル20センチぐらいです。でそれが壁ですね、幅と高さがそれぞれ一竿なので、まあ、いわゆる3メートル20センチぐらいの壁が周りにあるんだということでありますですね。図1がその壁、ですね、こういう壁だよということですけれども、そして次に読みますよ。それから彼が東向きの門に行き、その階段を上って門の敷居を測ると、その幅は一竿で、もう一つの門の敷居も幅は一竿であった。控え室は長さ一竿、幅一竿であり、控え室と控え室の間は5キュビットであった。門の内側の玄関の間に続く門の敷居は一竿であった。彼が門の内側の玄関の間を測ると一竿、すなわち門の玄関の間を測ると8キュビット、その壁端は2キュビットで、門の玄関の間は内側にあった。東の方にある門の控室は両側に3つずつあり、3つとも同じ寸法であった。壁端も両側も同じ寸法であった。彼が門の入り口の幅を測ると10キュビット、門の内の里幅の長さは13キュビットであった。控室の前に出た仕切りは両側ともそれぞれ1キュビットであった。控室は両側とも6キュビットであった。彼がその門を片側の控室の屋根の端から他の側の屋根の端まで測ると、一つの入り口から他の入り口までの幅は25キュビットあった。彼は壁柱を60キュビットとした。門の周囲をめぐる壁柱は庭に面していた。入り口の門の前から内側の門の玄関の間の前までは50キュビットであり、門の内側にある控え室と壁柱には格子窓が取り付けられ、玄関の間もそうであった。内側の周りには窓があり、壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった、という、長くなりましたけれども、どうでしょうか、難しいですね、でも図をご覧ください、図の3でありますけれども、これが敷居であります。ですね、それぞれが一竿であったということですね、この竿を見えますか。この竿ですね、一竿であった。そして図4をご覧ください。これが上から見た、門の姿です。で、先ほどですね、見た、図の位置においての門、分かりますか？この東の門ですね、手前の方ですね、これですね。
図の
2です。ごめんなさい、2ですね。図の2です。ね、東の方の門です。こういう感じ。全体から見るとここです。そして、上から見ると、この今の図の4になります。控え室が、この向こう側にこの3つありますね。で手前に3つあります。わかりますかですね、そして全体としてはこの図の5をご覧くださいですね。図の5を見るとこの天井から測ってるんですけども、この25キュビットと、確か60キュビットですね。60キュビットあったと書いてますけれども、 ですね、こういうふうになっていて、そして、これ内側の方から見てるわけなんですけれども、この門柱があります。門柱のところにこの夏目屋氏の木が彫刻してあったと書いてあるわけなんですね、まあ、こういう感じです。でこの控室と書いてありますけど、これはおそらくは門番をしている人たちのためのものであると考えられます。ダビデが神殿を作りなさいと言った時にもそのような人たちがいましたですね、そして、これを頭にしっかりと入れておけばですね、この後が楽になりますですか。もっと楽になります。で次にですね、17節ですが、それから彼は私を外庭に連れて行った。そこには部屋があり、庭の周りには石畳が敷かれていた。石畳の上に30の部屋があった。石畳は門の脇にあり、ちょうど門の長さと同じであった。これは下の石畳である。彼が下の門の端から内庭の外の端までその幅を測ると、東も北も100キュビトであったとあります。図6を見てくださいですね。先ほど言ったように7番目が東の門ですね。7番目が東の門です。そして、分かりますか、この外の壁の、東側と、あとあとですね、ごめんなさい、外の壁のところですね、この内側にこの部屋があるんですよ、これ。これ四角くなってるのは部屋です。30の部屋があったということであります。そして石畳があるというんですけども、石畳が、このあれですね、わかりますか、この黒いところですね、壁の内側の。これが石畳だった。ということで、そしてこの東も北も100キュビトであったというか、ここですね、この一辺が100キュビトであったということで、あり、この内側の方かなが100キュビトであったということであります。そして20節です。彼は外側にある北向きの外庭にある北向きの門の長さと幅を測った。それには両側に3つずつ控室があり、壁柱も玄関の間も先の門と同じ寸法であった。その長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その窓も玄関の間も夏目屋氏の木の彫刻も東向きの門と同じ寸法であった。7段の階段を上っていくと、その先に玄関の間があった。東に面する門と同様に、北に面する門にも内庭の門が向かい合っており、彼が門から門まで測ると100キュビトであったということで、北の門も東の門とも構造が同じですね。この6番のところが北の門ですけれども、同じであります。で次24節、次に彼は私を南の方へ連れて行った。するとそこにも南向きの門があり、その壁柱と玄関の間を彼が測ると、それは他の門と同じ寸法であった。壁柱と玄関の間の周囲に窓があり、それは他の窓と同じであった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。そこに登るのに7段の階段があり、その先に玄関の間があった。その両側の壁柱には夏目屋氏の木が彫刻してあった。内側には南向きの門があり、彼がこの門から南の方に他の門まで測ると100キュビトであった。いうことでありますけれども。ちょっとお待ちくださいね。先ほどですね、100キュビトであったというところを、この壁のですね、両辺の話だと言ってしまったんですけれども、そうじゃないですね。この門から門、内庭にある門から外庭にあるこの門までの間が100キュビトだということですね。ここだと12だとここですね、ごめんなさい、後で出てきます。このその正方形の方の一辺が、この外の壁の一辺が、 出てきますので、それ500サオって書いてあります。間違えました、すいません。で、ここの南側の門ですね、同じです、同じです、そしてこの、階段があるっていうんですけれども、7段ですね、7段の階段、26節ですね、7段の階段、これ内側の方ですね、内側の方にですね、7段の階段が、このあるわけですね。で、この南の門のところまで今エゼキエルが来たわけですね。そして今度は内庭の方にある南側の門に移ります。ですか、彼は、私を南の門から内庭に連れて行き、南の門を測ると他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。玄関の間の周囲の長さは25キュビト、幅5キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、その壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。その階段は8段であった。ということで図の7ですね、見てください。で、先ほど言いましたように図の、6にあるこの11番目がその南の門なわけなんですけれども、もう同じです、これもね、他のと寸法が同じです、けれども違いがですね、この外庭に向かってこの階段があるわけですね、石畳の階段があるわけですが、これが、8段ですね、先ほどは7段ですけど、こっちの方はちょっと上がってるわけですね、8段であります。で、次に、32節、彼は私を内庭の東の方に連れて行った。わかりますか、この南の方から東の方に行ってるわけですね。で、そこの門を測ると他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、 壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。 門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱に夏目ヤシの木が彫刻してあった。階段は8段であった。同じですね、東の方同じです。で、今度東に行きますですね。だから時計と反対回りに今動いてるわけですよね、今度東に、北の方に行きますよ、北に。で、彼は私を北の門に連れて行った。それを分かると他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、その周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。階段は8段であった。ということで北側も同じであります。そして、今度ですね、この北側の戸の、ところにある台について話をします。38節からですが、門の壁柱のそばに戸のある部屋があり、そこは全焼の生贄をすすぎ清めるところであった。門の玄関の間には全焼の生贄、罪のための生贄、罪化のための生贄をほふるために、両側にそれぞれ2台ずつの台があった。北の門の入り口へ登っていくと、外側に2つの台があり、門の玄関の間の他の側にも2つの台があった。すなわち、門の片側に4つの台があり、他の側に4つの台があり、この8つの台の上で生贄をほふるのである。また前書の生贄の4つの切り石の台があり、その長さは人1キュビト半、幅は1キュビト半、その高さは1キュビトであった。その上に前書の生贄や他の生贄をほくるための道具が置かれていた。内側には周囲に一手幅の縁が取り付けてあり、捧げ物の肉は台の上に置かれるようになっていた。ということで図の7を、図の7じゃないですね、ごめんなさいね、そうですね、同じ図の7をご覧ください。実はですね、これはですね、南の門の門の図ではなくてですね、あれなんですよ、北の方の門の図なんですね。なぜかというと、これ同じ形してるんですけど、この台がその門の玄関のところにそれぞれ、このに、左右に4台ずつあるわけなんです。 わかりますか？ですね。
実際はこれは、南ではなくて北の方なんですけれども、
ということで、その北の方からそのほふるためのすすぎ洗いをこのするためのですね、そこから入っていって祭司が、そして祭壇、真ん中に祭壇があるんで後で出てきますが、祭壇のところで、この生贄として捧げていくわけなんですね。でそれでここでですね、まあ、そのまま聞いてると、あそうですかって話になっているでしょうか、それとも疑問に持つことがないでしょうか。イエス様が戻られてからこれがあるということを先ほど説明しましたが、なんで生贄を、動物の生贄をほぐってるんだと、あるんだと、特に罪のための生贄っていうのはなんだこれはという疑問を持たれたでしょうか。でそのような疑問を持つ方は正しいんですね。なぜかといったら、ヘブル人への手紙にですね、ヤギと子羊との血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度キリストが誠の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられたんだと書いてあるんですね。そのイエス様が十字架につけられて、それで動物の生贄が果たすことのできなかった罪の除去を完全にキリストが行ってくださることによって、ただ一度と書いてありますけれども、もう二度と生贄を捧げなくてもよくしてくださったわけなんです。それでそのもの、その前者にある生贄の制度は、この後者のイエス様が捧げられたご自分の肉を通しての、この贖いによってですね、廃棄されたんだと、廃止されたんだということも書いてあるわけなんです。ゆえにこのこと、このエゼキエル書が旧約時代のもの、あるいは新約において、教会において象徴的に成就したんだという人たちが大勢いるわけなんです。けれども、ここで気をつけなければいけないのが、神様の約束、それ途中で保護にされることはないんだということであります。確かにモーセの律法はキリストの死によって完成しましたが、無条件の約束というものがあるわけなんです。約束は無効にはされないということ、ガラテヤ書に書いてあります。そしてこのエゼキエルの幻を、流れを読んでいけば、彼らができなくなったこと、律法を守り行わず、もう自分たちでは汚れていること、ゆえに神様が彼らのためではなく、ご自分の名のゆえに、私がこのことを行うと言われているわけなんです。無条件なんですよ。これを行いなさい、ゆえに私はこう祝福するではないんですよ。もうあなたたちは汚れている、このようなことを行った、しかし私の名のゆえに、聖なる名のために私はこのことを行うと、神様が新しい契約として与えておられる中で、このことを約束してくださっているわけなんです。ではなんで生贄を捧げるのか。記念とするためです。ちょうど主の教会が主の死を覚えるために、パンを裂き、ブドウ酒を飲むのと似ています。キリストの贖いは成就しました。その聖餐式に預かることによって、私たちはさらに贖いに預かるのではありません。もうすでに贖いはキリストの十字架において完成したわけなんです。けれども、キリストの死を覚えて、記念して、私たちはパンを食べ、そしてブドウ酒を飲むわけなんです。イスラエルが霊的に回復した後に、彼らは今までは完全ではなかった、その罪にまみれていた状態で、ただ形式的に行っていたその生贄を、本当の意味を持ってですね、キリストが によってこれらが成就したんだということを記念しつつ行っていくわけなんです。カトリックですと ね、生体配慮と呼びますけれども、生産式のこと、パンが実際にキリストの肉になって、ブドウ酒が実際にキリストの血になって、それに預かることによって自分たちはさらに神様に似たものになっていく、聖化されていくと。そして、天に入ることができる、つまりサクラメントと言いますけれども、それを通して、秘儀を通してですね、この天に入ることができるというふうに言っています。けれども聖書はそう言ってませんね。テテレスタイ、完了したんだ、ただ一度という言葉にあるように完成したんです。で、それを記念するだけなんです。覚えるだけなんです。そこでですね、黙示録のことを思い出していただきたいんですが、主が、神様が天と地を完全に滅ぼされて新しい天と地を作られるにあたって、その天のエルサレムを建てられるにあたって、作られるにあたってですね、その前に千年間のキリストの統治の時を与えておられます。黙示録の21章22章の天のエルサレムの前に、20章の千年間のキリストの統治、またキリストにあってよみがえった者たちが共に統治をする時を与えておられます。で、この時がこのイスラエルに対する神の約束の回復の時期になるわけなんです。で、この千年期でさえもですね、もう教会中心に考えていますから、教会が、いや、それは象徴なんだと、これ教会を通して今そのようになっているんだという解釈なんです。これはもう宗教改革者を含めてそうなんです。ルターであるとかですね、カルビンであるとか。けれども、じゃあなんで新しい天があるのか、新しい地があるのか、なんでわざわざそこに置いているのか、20章ですね、20章に置いているのか、神様がですね。それは神様はご自分が約束されたことを成就させるためです。実現されるためです。それで今度は全ての秩序を滅ぼされて新しい秩序に変えられるわけなんですね。という流れになっているということを私たちは忘れてはいけないわけなんです。神様は約束を保護にされる方ではないということであります。そして、では続けてみましょう。44節からですけれども、彼は私を内庭に連れて行った。内庭には2つの部屋があり、北の門の脇にある部屋は南を向き、南の門の脇のは北を向いていた。彼は私に言った。この南向きの部屋は宮の任務を果たす祭司たちのためであり、北向きの部屋は祭壇の任務を果たす祭司たちのためである。彼らはサドクの子孫であり、レビの子孫の中で主に近づいて仕える者たちである。彼が庭を測ると、長さ100キュビト、幅100キュビトの正方形であった。神殿の前には祭壇があった。ですけれども、ここでですね、44節に2つの部屋がありと書いてありますね。44節見てください、ね、2つの部屋、でこれ星印2つついてます、新改訳の聖書ですと。で、下を見ますと70人役によると書いてあります。で、ヘブル語は歌を歌う者たちのと書いてあります。わかりますか。これもともと歌を歌う者たちのなんです。なぜここで70人役って、70人役っていうのはヘブル語、旧約の聖書をギリシャ語にしたものですけれども、なんで新改訳がここを、その訳にしてしまったのかが私はよく分かりません。もともとの通りに歌うたいのための部屋のままで良いのではないかと思います。で、図の8を見てください。これはですね、東の門を内庭、そうですね、内庭の方から見た図であります。そして左右に部屋があります。つまり南側の門の脇、北側の門の脇のところに部屋があるわけなんです。で、これがその祭司の任務を果たす祭司たち、
これ北側向きですね、北向きの部屋、そして南向きの部屋が宮の任務を果たす祭司たちと書いてありますけど、それだけではなくて歌を歌ってもいるわけなんです。でこれ大事ですね。あの歌うたいというのを、ダビデはですね、ソロモンの神殿においてそれを行うように、この 第一歴代史のところで見ると分かりますけれども、この東の方から入ってくるですね、この祭司たちがここで歌を歌うのを聞くわけですよね。ずっと歌を歌ってるわけですよ。宮に入って喜んで歌を歌うですね、この詩編のところにたくさん書いてありますけれども、これを、ここでやっていくわけなんですね。そして48節からですけれども、彼が私を神殿の玄関の間に連れて行って、玄関の間の壁柱を測ると、両側とも5キュビトであり、その門の幅は14キュビト、その門の両脇の壁はそれぞれ3キュビトであった。玄関の間の間口は20キュビト、奥行きは12キュビトであった。そこへ登るのに階段があり、両側の壁柱のそばにはそれぞれ円柱が立っていた。これからその本堂に入っていきます。いわゆる聖所ですね、本堂に入っていきますが、その玄関の様子が書かれていました。これもですね、本当に細かく寸法が書かれていますけれども、図の10ですね、を見てください。こんな感じですね。この門柱が立っていて、この両側にありますね、門柱が、わかりますかですね、このこことこ、わかりますね。では中身に行きましょう。本堂の中身です。よろしいですか。彼は私を本堂へ連れて行った。その壁柱を測ると、その幅は両側とも6キュビトであった。これが壁柱の幅であった。入り口の幅は10キュビト、入り口の両脇の壁はそれぞれ5キュビトで、両脇の壁はそれぞれ5キュビトであり、本堂の長さを測ると40キュビト、幅は20キュビトであった。彼が奥に入り、入り口の壁柱を測ると2キュビト、入り口は6キュビト、入り口の両脇の壁は7キュビトであった。彼はまた本堂に面して長さ2キュビト、幅20キュビトを測って、長さ20キュビト、幅20キュビトを測って、私に、これが至聖所だと言った。ですね、本堂から、本堂をですね、上から見た図が、この図の11です。2対1の長方形になってます。これも変わらないですね。モーセの幕屋、そしてソロモンの神殿も同じです。でこの4節を見ると、20キュビと20キュビとの正方形になっているところ、これが至聖所だって言ってます。だからこの図で見ると右側のところですね、ここを入っていくと至聖所になります。ここが至聖所だ。あとで言いますが、ここが神の御座になり、主がここに着座されるわけなんですね。では続けてみますよ。5節から、彼が神殿の壁を測ると6キュビト、神殿の周囲を囲む階段式の脇間の幅は4キュビトであった。階段式の脇間は3段に重なり、各段に30あった。神殿の周囲の階段式の脇間は壁に固定して支えられ、神殿の壁は梁で支えられていなかった。階段式の脇間の幅は階段を上るごとに広くなった。それは神殿の周囲にある螺旋階段を上るごとに、その段の幅も広くなり、その段、下の段から上の段へは中央の階段を通って上るのである。私は神殿の周りが高くなっているのを見た。階段式の脇間の土台は長めの6キュビトの測り竿いっぱいであった。階段式の脇間の外側の壁の厚さは5キュビトであった。神殿の階段式の脇間と部屋との間には空き地があり、それが神殿の周囲を幅20キュビトで囲んでいた。階段式の脇間の入り口は空き地の方に行き、一つの入り口は北向きで、他の入り口は南の方に向き、その空き地は幅5キュビトで周囲を囲んでいたと、いうことでありますけれども、この神殿の周りにくっついているように、この脇間があります。小さな部屋ですね。図の12をご覧ください。これ神殿の脇ですよ。これは左側の方ですね、つまり南側の方ですけれど、で今書いてあるように、この 壁がですね、この三段状になってるんですけど、どんどんどんどんこれ、なんか縮まってるっていうか、でこの逆に脇間の方が大きくなってますね。でなんでそうなってるかっていうと、針がないんですね。それを通す。だから、この倒れていかないように、その下の方よりももっと内側に出っ張った形の脇間があるわけなんです。上にというふうになっています。そして、今度はですね、このゴキュビトの空き間が、この見るとですね、この幅ゴキュビトで空き、周囲を囲んでいたって書いてありますね。11節にこの7番のところですけど、この空き間があるわけですね。そして今度その周りを壁があるわけです。8のところですね、この壁があるわけです。そしてさらに向こう側に20キュビトの空き地があるんだということであります。まあ、ソロモンの神殿と似ています。ここのところはこの脇間があるっていうのはソロモンの神殿と似ています。で、次いきますよ。西側の聖域にある建物はその奥行きが70キュビト、その建物の周りの壁は厚さ5キュビト、その間口は90キュビトであった。彼が神殿を測ると長さは100キュビト、その聖域と建物とその壁とで長さ100キュビトである。また東側の聖域と神殿に面する幅も100キュビトであった、ということですが、西側の話、聖域と書いてありますけれども、理由は西側に神殿があるからなんですね。この本堂があるからなんです。でそっちの方はかなり大きな建物がありますですね、この奥行きが70キュビトでですね、その間口が90キュビトあったと書いてありますけれども、ですね、そして今度は神殿を測るとですね、これが非常に興味深い、100キュビト100キュビト100キュビトって書いてありますね。でこれがこの図の13を見るともう驚く、本当に驚く、なんか幾何学的なですね、美しさを持っています。この西側の建物からこの空き地までが、これが全部合わせるとこの壁の厚さも含めて足していくと100になると。そして今度は、この神殿の玄関のところから、ですね、この神殿の、を囲っている壁を含むところまでもこれが100キュビトになっていると。そして今度この空き地から空き地ですね、つまり北から南のこの空き地までのこの間も全部足していくと100になるということなんですね。びっくりします。皆さんびっくりしないでしょうか。私はびっくりしますね。非常に幾何学的です。非常に、まあ、数学というのは神様の栄光が現れているということを言う人もいますけれども、本当にそうですね。そして、次いきますよ。15節ですけれども、彼が神殿の裏にある聖域に面した建物の長さと両側の回廊を等を測ると100キュビトであった。本堂の内側と庭の玄関の間、角口と格子窓と三段になった回廊とは床から窓まで羽目板が張り巡されていた。また窓には覆いがあった。入り口の上部にも神殿の内側にも外側にもこれを囲むすべての壁の内側にも外側にも彫刻がしてあり、ケルビムとナツメヤシの木とが彫刻してあった。ナツメヤシの木はケルブとケルブのとの間にあり、おのおのケルブには2つの顔があった。人間の顔は一方のナツメヤシの木に向かい、若い獅子の顔は他方のナツメヤシの木に向かい、このように神殿全体の周りに彫刻してあった。床から入り口の上まで本堂の壁にケルビムとナツメヤシが彫刻してあったということで、装飾されているわけですが、ケルビムとナツメヤシです。ケルビムの幻については、覚えてますか。4つの顔がありました。その中の2つここに書いてあります。人間の顔と獅子の顔です。でそれぞれが分かれて、それでこのケルビムを見て、まずナツメヤシの木を見ているようなものなんですね。で先ほどからナツメヤシたくさん出てますね。ですね。で、もう一度思い起こしてください。この幻を見たのは、最初の月の10日です。この日に、イエス様がエルサレムに入場されました。オリーブ山から入場されました。
そしてその時に人々はホサナーと言って、イエス様がロバの子に乗っておられましたが、その道にナツメヤシなどの木の枝を置いたわけなんです。ケルビムの上に座しておられる方がエルサレムに入る時にあたって、このような装飾が施されているわけなんですね。で、21節です。本堂の戸口の柱は四角で、至聖所の前には何かに似たものがあった。それは木の祭壇のようであり、高さは3キュビト、長さは2キュビト、その四隅も台も側面も木でできていた。彼は私に、これが主の前にある机だと言った。また本堂と至聖所の、あ、ここまでいいですね。ここまでに、ここまでにしますけれども。はい。至聖所の前にある、本堂にあるものって何でしょうか？この、目の前にあるもの。以前は、講壇でした。講壇です。光沢壇です。ですね。モーセの幕屋もそうでしたし、ソロモンもそうでした。今は、机なんですね。机の目があります。で、ずっと読んでいくとですね、この本堂の中に食台であるとか備えのパンの机も確か見ません。祭壇はたくさん書いてありますけどね、祭壇についてはありますが、見つけたら言ってください。私は見ませんでしたね、見ませんでした。そして肝心な契約の箱がありません。契約の箱はないんです。なぜでしょうか。なぜでしょうか。そこに主ご自身が入られるからです。43章まもなく読みますけれども、主の栄光がそこに戻ってきて、主イエス・キリストがそこに入られて着座されるからです。だから光を灯すための燭台も光沢ための壇も必要はないし、契約の箱の中に何ありました？石の板ありましたよね。神の言葉が書かれていました。必要ありません。生きたイエス様ご自身が御言葉を語られるからです。エレミア書の3章の16節と17節にこういう日が来るということを神様がおっしゃっています。その日あなた方が国中で増えて多くなるとき、主の御告げ、彼らはもう主の契約の箱について何も言わず、心にも留めず、思い出しもせず、調べもせず、再び作ろうともしない。その時エルサレムは主の御座と呼ばれ、万国の民はこの御座、主の名のあるエルサレムに集められ、二度と彼らは悪い頑なな心のままに歩むことはない。もう契約の箱は知らないよ。だって主ご自身がおられるんだから。そして万国の民が集められると書いてありますけれども、先ほど読んだですね、イザヤ書の2章のところに主の教えがエルサレムから出てくる、シオンから出てくると、その教えを聞きに行こうと万国の民が言ってるのを見ることができます。本物のキリストが来てくださるわけです。ゼカリア書にも6章の13節に、彼は主の神殿を建て、彼は尊厳を帯び、その王座について支配する。その王座の傍らに一人の祭司がいて、この二人の間には平和の一致がある。一人の祭司がいてとありますけれども、二人が一つなんですよ。王であり祭司である方なんです。大祭司であられ、かつ王であられる方なんです。で、これを真似するやつが出てくるんです。イエス様が戻って来られる前に来る偽キリスト、反キリストなんですよ。わかりますか？荒らす憎むべきものが入ってはならないところに入ったのを見たならば、読者はよく悟るようにとイエス様がオリーブ山のところでお語りになりました。ユダにいる者たちは山へ逃げなさいと言われましたけれども、そして第二テサロニケのところには自分こそが神であるというと、ここなんですね。 神のみのその至聖所におけるその栄光があるところに入って、そして世界に混乱を荒廃をもたらすわけなんですね。でも本物はもちろんその逆のことが起こるわけですけれども、そして御言葉が出るということを先ほど言いましたが、今私がこのようにして御言葉を取り継いでますけれども、もう必要ありません。その時は主ご自身が教えられるわけなんです。素晴らしいですね。イエス様ご自身がちょうどガリラヤで山頂の水空のところでイエス様がお語りになったのと同じように私たちに直接語ってくださいます。だから第一コリントの13章では予言、異言、知識は完全なものが来た時にどうなりますか？廃れると書いてあります。なくなるわけですね。では23節です。23節、また本堂と至聖所にそれぞれ2つの扉があり、それらの扉にはそれぞれの2つの戸が折りたたむようになっていた。すなわち1つの扉には2つの戸があり、他の扉にも2つの戸があった。本堂の扉には壁に彫刻されたのとされていたのと同じようなケルビムのと夏目ヤシの木が彫刻してあった。外側の玄関の間の前には木の庇があった。玄関の間の両脇の壁には格子窓へと夏目ヤシの木があり、神殿の階段式の脇間と庇も同様であったと、いうことで、この至聖所と本堂との間の門ですね、この中ちょっと、そうですね、があって、そして今度は本堂のところの玄関の戸について、説明がありました。この42章です、彼は私を東の方の外庭に連れて、彼は私を、何？北の方の外庭に連れ出し、聖域に面し、北方の建物に面している部屋へ連れて行った。今、今度は北の方に回ってます。ね。そして、その長さは100キュビと、その端に北の入り口があり、幅は50キュビとであった。20キュビトの内庭に面し、外庭の石畳に面して3階になった回廊があった。部屋の前には幅10キュビトの通路が内側にあり、その長さは100キュビトであった。その部屋の入り口は北に向いていた。上の部屋は回廊が場所を取ったので、建物の下の部屋よりも、また2階の部屋よりも狭かった。なぜならこれらは3階建てであり、庭の柱のような柱がないためである。それで上の部屋は下の部屋よりも、また2階の部屋よりも狭かった。部屋に沿った外側の石垣は外庭の方にあって部屋に面し、その長さは50キュビトであった。したがって外庭に面する部屋の長さは50キュビトであった。しかし本堂に面する側は100キュビトであった。これらの部屋の下には外庭から入れるように東側に出入り口があった。ということでありますが、図の15をご覧ください、この本堂の外側、先ほどの空き地に面するかのように、非常に高いこう箱が3つ積み重なったようなですね、部屋があるんですね。でこれがあって、でさっき言って回廊があるわけですね。そこ通るところですね。だから階をこのマスごとに2階、3階になるごとに部屋が小さくなっているということであります。そしてそれに向かい合わせに、もう一つあるんですね、ということがここに書いてあるわけですけれども、それが一体何なのかというのがこの 10節から書いてあります。聖域や建物に面している南側の庭の厚い石垣の中には部屋があった。その部屋の通路は北側の部屋と同じように見え、長さも同じ、幅も同じで、そのすべての出口も構造も入り口も同様であった。南側の部屋の入り口も同様で、通路の先端に入り口があり、東側の石垣に面し、そこから入れる通路があった。ごめんなさい、今の15のこの10、そうですね、ごめんなさいじゃないですね、これは北側ですけれども、今の南側の方にもあるわけです。同じようにですね。で次に、彼は私に言った。聖域に面している北の部屋と南の部屋は聖なる部屋であって、
主に近づく祭司たちが最も聖なる捧げ物を食べるところである。その場所は神聖であるから、彼らはそこに最も聖なるもの、すなわち穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪化のための生贄を置く。祭司たちは聖所に入ったなら、そこから外庭に出てはならない。彼らが奉仕に用いる服は神聖だから、それを脱いで他の服に着替えてから民のところに近づかなければならないということで、ありますが、これが目的、聖なるものを食べるところであります、レビ記に詳しく書かれていますけれども、これは、なんか食べ物を、ね、腹を膨らませるところではないわけですね。礼拝なんですよ、これ自体が、生産式も同じですね。食べますね。それによって主と一つになるということを表していたわけなんです。食べるっていうのは重要なことですね。一つになることなんです。で、着物を着替えなければいけない。どうでしょうか。書いてますね、エペソの4章の22節から24節までに書いてますが、新しい人を身につけると、古い人を脱ぎ捨てますですね。では次、15節、彼は神殿の内側を測り終えると、東向きの門に私を連れ出し、神殿の周囲を測った。彼が測り竿で東側を測ると、測り竿で500竿であった。北側を測ると、測り竿で500竿であった。南側を測ると、測り竿で500竿であった。彼が西側に回って測り竿で測ると、500竿であった。彼が外側の周りをめぐって四方を測ると、その長さは500竿、幅も500竿で、聖なるものと俗なるものとを区別していた。これ全部見終わせ、大構造を見せた後にですね、外に出させて、今度は全体を測らせたわけなんです。そしたら500竿ということで、約160メートルの正方形ですね。160じゃない、1600メートルかな。1600メートルですね。すいません。1600メートルの正方形、1マイルぐらいですね。1マイル。ぐらいです。で、目的が聖なるものと俗なるものの区別だ。この聖なるものと俗なるものというのが、レビ記の11章から16章までにですね、食物規定でですね、出てきますね。あとは、雷病とか不浄の地ですね。で、そこで聖なるものと俗なるもの、汚れたものと清いものを区別するためだと。このように主がおられるところは聖なるものなんです。聖なるところなんです。入ってくることできないんです。黙示録の21章と22章にもはっきりと入ることは、この都に入ることはできないとですね、いう人たちの、このこういう者たちは入れないと書いてあるんですね。この区別がはっきりとあります。だからイエス様が血を流されたんです。イエス様が血を流されたところに清さがあり、第一ヨハネの一章の7節にこう書いてありますが、しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますと。この中に入って初めて私たちがこの聖所の、この中にですね、外ではなくて中に入ることができるということであります。では最後、43章を読みます。彼は私を東向きの門に連れて行った。するとイスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水の轟きのようであって、地はその栄光で輝いた。私が見た幻の様子は、私がかつてこの町を滅ぼすために来たと見た幻のようであり、またその幻はかつて私がケバル川のほとりで見た幻のようでもあった。それで私はひれ伏した。主の栄光が東向きの門を通って宮に入ってきた。霊は私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。なんと主の栄光は神殿に満ちていた。ここがですね、エゼキエルのもうクライマックスですね。まあクライマックスがたくさんあるんですけれども、またクライマックスというかもしれませんが、でもここはすごいことですよ。 なぜかというと、かつてこの町を滅ぼすために来た時に見た幻のようであったというのが、あの一章に書かれていた神様の御座の幻なんですよ。ちょっと見てみましょう。エゼキエルの一章です。このケルビムの詳しい説明が書かれている後で、その上におられる方について書いてありますが、一章の26節、彼らの頭の上、大空の遥か上の方にはサファイアのような何か大座に似たものがあり、その大座に似たものの遥か上には人間の姿に似たものがあった。私が見るとその腰と見えるところから上の方はその、ま、中と周りとが聖堂のように輝き火のように見えた。その腰と見えるところから下の方に私は火のようなものを見た。その方の周りには輝きがあった。その方の周りにある輝きの様は雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見てひれ伏した。その時私は語る者の声を聞いた。同じことをしていますね。エゼキエルがひれ伏した、主の栄光を見た、大座があったということであります。そして今度このケバル川の方で見た幻のようであった。そうですね、ケバル川で見ましたよね。で、東向きの門を通って入ってこられたんです。東の方から来られた。大水の轟きのようであった。イエス様が声を出されると大水の轟きのようであったということが黙示録に書いてありますけど、今度はエゼキエルの11章をご覧ください。11章の22節からですけれども、本当は8章の方から読みたいんですけれども、そこからですね、至聖所の方から主の栄光がケルビムが出てって、少しずつこの敷居を渡ってってですね、東の方から少しずつ出て行かれる様子が書かれています。で、先ほど見たそののと同じ方角ですね、東向きの門のところまで来られて、そして東の方にこのケデロンの谷をですね越えてですね、東の方にオリーブ山があります。で、そのオリーブ山のところに行かれたということがこの22節に書いてます。ケルビムが東を翼を広げると輪もそれと一緒に動き出し、イスラエルの神の栄光がその上の方にあった。主の栄光はその町の真ん中から登って、町の東にある山の上にとどまった。これがオリーブ山です。また霊が私を引き上げ、神の霊によって幻のうちに私をカルデアの報酬のためのところへ連れて行った。そして私が見たその幻は私から去って登っていった。そこで私は主が私に示されたことをことごとく報酬のために告げたということで、ここでオリーブ山からも主がおられなくなって、主の栄光があのエルサレムの神殿から去っていったわけなんです。それからもうないわけなんですよ。いつ戻ってくるか、今読んだところです。そしてゼカリア書を読みましたけれども、先ほどちょっと前にですね、主が戦いのために戻ってこられて、どこに戻ってこられますか。オリーブ山に立たれるんですよ。そして北と南にこの山が分かれて裂けてて平地になっていくってところ読みましたよね。そしてイエス様が東の門から入られるわけです。そして中に入られてどこまで行かれるか、まっすぐ行くところには至聖所があるんですよ。そしてイエス様がそこに着座されるわけなんです。それを今エゼキエルが見たわけなんです。今のエルサレム行きますとですね、オリーブの山の方からエルサレムを見ますと、東の門、まあオスマントルコが作った壁なんですけどね、黄金門というのがあります。そこ閉じてます。メシアが来られないと開けることができない門だという意味を持って閉じてあります。ところがその下にイスラム教徒の墓地があります。理由わかりますか。死体は汚れたものとみなされてますね。メシアが通っていかないように、その予言が成就しないように、非常に対抗的な宗教です。とんでもないですね。もちろんイエス様はそんな物をも全てを清められてですね、 入っていかれるわけですけれども、だってもうそこはですね、地殻変動でもう全てぐちゃぐちゃになってですね、完全に変えられますから、もう全然関係ないことですけれども、ということでイエス様が入られて、そして待ってくださいね、主の栄光が宮に満ちた、神殿に満ちた。モーセの幕屋においても、またソロモンの神殿においても、これが起こりました。モーセが幕屋を建てた後に、出エジプト記の最後ですけれども、その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲が その上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。今度はソロモンの神殿ですけれども、歴代史の第2の5章の13節から、ラッパを吹き鳴らす者、歌うたいたちがまるで一人でもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたいた。そしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。その時、その宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからで、入ることさえできませんでした。栄光という言葉、これは重いという意味を表します。重力です。ちょうど星が光るのが、その重力が集まっているからであるようにですね、その引き寄せる力を持っているわけです。そこから注目や賛美や富とか知恵とか、そこに全てが集められていくということで栄光になるわけなんです。主の栄光を仰ぎ見るということは、ちょうど祭司たちがその中に入ることができないように、私たちの行いが全て排除されていく、その領域に入っていくことです、あります。つまり私たちが礼拝をするということは、私たちが空の器になるということです。私たちの心がもう全て神様によって満たされること、私たちの思いや考えやですね、富とかそういうものも全てもう投げ出されてですね、神様の前に倒れひきれ伏すことを表すわけなんですね。これが大変ですね。なぜかと言ったら、私の意思があります、私の思いがあります、私の考えがあります、私の富があります、全てが邪魔をします。主よ助けてくださいと言ってもですね、自分が王様になってるんですね。自分が王座を占めているわけです、心の中で。けれども主が王座を占めるというところにまで行かなければ、誠の礼拝ができない。なぜかと言ったら、栄光が神様ではなくて自分に行くからなんです。そうですね。で、はい、じゃあ次行きましょう。6節、ある人が私のそばに立っているとき、私は神殿から誰かが私に語りかけておられるのを聞いた。その方は神様ですよ。私に言われた。人の子よ、ここは私の玉座のあるところ、私の足の踏むところ、私が永遠にイスラエルの子らの中で住むところである。イスラエルの家は、その民もその王たちも、もう二度と陰講や高きところの王たちの死体で、私たちの聖なる名を汚さない。わかりますね。今もう二度と彼らがエルサレムの神殿を汚さないんだという神様の決意をここで語っておられるわけですね。だから戻っているこのバビロンによって滅ぼされたエルサレムの神殿で起こっていたことを神様が今再び思い出されているわけです。そして彼らは自分たちの門口を私の門口のそばに設け、自分たちの戸口の柱を私の戸口の柱の傍らに立てて、私と彼らとの間にはただ壁があるだけとなり、彼らの忌み嫌うべき技によって私の聖なる名を汚した。そこで私は怒って彼らを立ち滅ぼした。今彼らにその陰行や王たちの死体を私から遠く取り除かせなければならない。私は永遠に彼らの中に住もう。
覚えてますか。神殿の中、敷地の中で忌まわしい偶像礼拝が行われていた、その幻をエズキエルが見ました。先ほどですね、どんどんケルビムが去っていくところのところに書いてありますけれども、そしてですね、この壁を開けてみなさいと穴を開けてですね、そしてエズキエルが行ったら70人の長老が忌まわしいこの偶像の絵とか彫刻とかあるところにいたわけなんですよ、壁があるだけだった。そんなことはもう二度とさせないよ。永遠に彼らの中に住む。永遠という言葉、ここから分かりますね。もう二度と私はあなた方から離れないよという意味です。完全な保証です。永遠の命。簡単に言いますね。ああ、なんか100億円も、100億年もなんか生きていくんだな。っていう、なんか何すればいいんだろう、つまんない。じゃなくて、二度と私はあなたを離れないよ。という意味であります。では、10節。人の子よ、イスラエルの家が自分たちの不義を恥じるために彼らに神殿を示し、彼らにその模型を図らせよ。もし彼らが自分たちの行ったあらゆることを恥じるなら、あなたは彼らに神殿の構造とその模型、その出口と入り口、すなわちそのすべての構造、すべての定め、すべての構造、すべての立法を示し、彼らの目の前でそれを書き記せ。彼らがそのすべての構造と定めとを守ってこれを作るためである。宮に関する立法は次の通りである。山の頂のその周りの全地域は最も神聖である。これが宮に関する立法であるということで、彼らがこの不義を恥じるために、恥じることをしていた時に、悔いている時に、この構造を彼らに示しなさいということであります。悔い改めたならばこのような幻があるんだよということを示しなさいということであります。今私たちが見てきました、ちょうどなんかツアーのグループにいるかのようにですね、エゼキエルと一緒に見てきました。これを見ているとどういう気持ちがなって、ああそうですかでしたか、そうではないことを願いますけれども、神の清さを見るわけです。自分の忌まわしさを恥じるわけです。自分の汚れを恥じるわけです。自分の不義を恥じるわけですね。主の清さの中に入るというのはこういうことであります。俺は今まで何やってたんだろうということですね。バカだな、こういうことです。でもこれに恵みですよね。昔のことね、恥じるぐらい今はその清めに預かることができているということになります。で、実際に彼らはそれに預かっていないわけですから、また将来に持ち越されているわけなんですね。では次、13節です。キュビトによる祭壇の寸法は次の通りである。このキュビトは普通のキュビトに一手幅足したものである。その土台の深さは1キュビト、その周りの幅、縁の幅は1キュビト、溝は人当たりである。祭壇の高さは次の通りである。この地面の土台から下の台座までは2キュビト、周りの幅は1キュビト、そのこの低い台座から高い台座までは4キュビト、その周りの幅は1キュビト。祭壇の炉は高さ4キュビトであり、祭壇の炉から上の方へ4つの角が出ていた。そうですね、この4つの端に角がありますね。これはあの祭壇に、全ての祭壇にあります。祭壇の炉は長さ12キュビト、幅12キュビトの正方形である。その台座は長さ14キュビト、幅14キュビトの正方形で、その周りの溝は半キュビト、その縁は1キュビトであり、その階段は東に面しているということで、16ですね、3段階になっています。今説明このなんか書いてありますけど、要はこのどんどんこの小さくなっているんですね。この箱の形がですね、そして階段がこのついているということであります。では次、18節から。彼は私に言った、人の子よ、神である主はこうおせられる。祭壇の上で全焼の生贄を捧げ、地をそれに注ぎかけるために祭壇を建てる日には、次のことが祭壇に関する定めとなる。私に仕えるために私に近づくサドクの子孫のレビ人の祭司たちに、あなたは罪のための生贄として若い牡牛一頭を与えよ。神である主の見つげ、あなたはその血を取って祭壇の4本の角と台座の四隅と周りの溝につけ、祭壇を清め、そのための贖いをしなければならない。またあなたは罪のために生贄の牡牛を取り、これを聖所の外の宮の一定のところで焼かなければならない。2日目にあなたは傷のない親木を罪のために生贄として捧げ、牡牛で清めたように祭壇を清めよ。清め終えたら、あなたは傷のない若い牡牛と群れのうちの傷のない牡羊とを捧げよ。
あなたはそれらを主の前に捧げ、祭司たちがそれらの上に塩をまき、全焼の生贄と塩を主に捧げなければならない。7日間、あなたは毎日罪のための生贄として親木を捧げ、傷のない若い牡牛と群れのうちの傷のない牡羊とを捧げなければならない。7日間にわたって祭壇の贖いをし、それを清めて使い始めなければならない。この期間が終わり、8日目とその後は祭司たちが祭壇の上であなた方の全焼の生贄と若いの生贄とを捧げなければならない。そうすれば私はあなた方を受け入れる神である主の御告げ、ということで祭壇の清めについて書いてありました。出エジプト記にもこのことが書いてます。祭壇を使うにあたって祭壇を清めなければいけないということです。贖わなければならないということです。徹底的ですね。7日間行って、8日目に交わりのこの若いの生贄も食べていくということですけれども、これも完全という意味です。神の数字です、7というのはですね。そして8というのは新しい始まりです、ですね。完全に徹底的にこの清めを行われるということであります。これほど祭壇ので行われることが神様が重要視しておられる。なぜか、神は聖なる方だからです。そして私たちが罪を持っているからです。汚れているからです。で、私たちが罪のことを考えるときにですね、このような献身をしなければいけない。つまり自分の罪は全てイエス・キリストの十字架の血によって見ていくということであります。で、私たちね、いや罪、まあいいや、1個や2個ね、どうせイエス様は十字架につけて、もう大丈夫、クリスチャンだからもう NG、もらったわと言ってないがしろにする。でもその罪がイエス・キリストを殺すという重大なものであるということを忘れてはいけないわけです。どれほどのものであったか、あの十字架で行われたイエス様の働きがどれほどのものであったか、これを思わなければいけない。パウロは、私の誇りとするのは十字架だ、これ以外に誇りとするものはないですね。終わります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、エゼキエル、これからのことです。お父様、信じられないですけれども、御言葉ですから私たちは信じます。お父様、このツアーのように中に入って見ていきましたけれども、ああ主よ、本当にこのようにしてイエス様の王座、そこに教えを乞いに行って、そしてイエス様のこの語られる言葉、その清めに預かっていくということ、天のお父様、ありがとうございます。天のお父様、本当にあなたがこのような素晴らしいイスラエルを通しての回復を与えておられることをもう一度思い起こしながら、天のお父様、この1週間も歩ましてくださいますように、どうかお願いいたします。天のお父様、決してイエス様がなされた血をないがしろにすることがありませんように、どうぞ私たちを守りください。聖霊様がどうぞ私たちを満たして思い起こさせてくださいますようにお願いいたします。世の中には誘惑が多いです。試練が多いです。神様、しかし光の子供として歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをさせていただきます。アーメン。